おはようございます。お祈りをして始めたいと思います。愛する父なる神様、主を感謝いたします。この素晴らしい日に主はあなたの御言葉を聞くことができるこの特別な恵みを主を感謝いたします。どうか語る者また聞く者も聖霊様、主はあなたが働いてくださって大胆に語りまた聞くことができますように、またこれを通してまた1週間それを型にして歩むことができるようにまた導いてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。前回一月前になりますけれども、私たちは種をまく人の例えを通して神の国の奥義を聞く耳を持つことの大切さをこう学びました。イエス様は小舟から群衆に語りかけて例え話を通して神の国の真理を示され、そして聞く耳のあるものは聞きなさいと呼びかけられました。この御言葉は私たちの心を耕し、そして豊かな実りをもたらす神様の愛のメッセージだったわけであります。そして今日の箇所です。10節から13節を見ると、群衆が去った後弟子たちがイエス様のもとに集まり、この例えの意味について尋ねる場面が描かれています。イエス様、あなた方には神の国の奥義が与えられていますと語られながらも、この例えがわからないのですかと問いかけられました。そして14節からはイエス様がこの例え話の具体的な意味を解き明かしていかれます。今日は特にこの14節から19節の例えの解き明かしを中心に、神様の御言葉がどのように私たちの心に働きかけ、そして実を結んでいくのかということを一緒に考えていきたいというふうに思います。一つ目です。神様の言葉のさまざまな受け取り方という、内容で見ていきたいと思いますけれども、14節です。14節でイエス様は、種まく人は御言葉をまくのですと語り始められます。この単純な説明の中に実は、深い意味が隠されているわけです。種をまく人はイエス様であり、また弟子たちであり、そして今日の私たち福音の種をまく伝道者、また信者の方々も含まれるわけです。神様の御言葉を語る者は皆種まく人となるということです。しかしここで最も大切なことは、種まかれる、まかれる種が神様の御言葉だということであります。神様の言葉こそが人々の心にまかれ実を結ぶものだということであります。この例え話では4種類の土地が登場していきます。まず15節です。15節を見ていきたいと思いますが、道端に落ちた種についてであります。15節は、道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去りますというふうに書かれています。当時のガリラヤの畑では、こう畑の中を道がこう縦横に並んで走っていました。これはその地域の農業の特徴的な光景だったわけであります。人々が日常的に行き来するため、その道は固くこう踏み固められていたわけです。種まきをするときはどうしても一部の種がこの道に落ちてしまうことがあったようであります。そこに落ちた種というのは固い地面にこう入り込む、潜り込むことができずに、すぐに鳥に食べられてしまうということです。イエス様がこれをサタンが来てすぐに御言葉を奪い去る状態だというふうに説明されました。ここから私たちは伝道の戦いが単なる地上的な諸条件との戦いではなくだけではなくて、その背後には霊的な戦いがあるということを学ぶことができます。 時として私たちは目に見えるこう困難ばかりに目を向けてしまいがちでありますけれども、実際にはもっと深い霊的な戦いが行われているということです。これは私たちにより深い祈りと霊的な備えが本当に必要だと、その必要性を教えているわけであります。そして次に16節17節です。石だらけの場所に落ちた種であります。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。パレスチナ地方では薄い土の下に岩というか岩盤が広がっているような場所がよくあったようです。一見表面は良い土に見えたとしても、その下は岩、岩盤だったわけであります。そしてそこに落ちた種は、最初は確かにこう芽が出るわけです。表面の土があるので、一時的な成長は見られます。しかし根が深く張ることができないために、太陽の熱が熱くなるとたちまち枯れてしまうわけであります。これは御言葉を聞いて最初は喜んで受け入れるものの、困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人々の姿であります。ここで注目したいのは、この状態は単なるこう軽率さへの非難というわけではなくて、むしろこう忍耐の大切さについての警告だということであります。信仰生活には必ず試練や苦しみが訪れるわけです。問題はその時に耐えられる深い根を持っているかどうかということであります。そして3番目です。18節、茨の中に落ちた種ということです。もう一つの茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。この状態の特徴は本当に興味深いものであります。一見すると信仰を持ち続けているように見えるわけであります。教会生活も続けていて、世間的な地位もあって長年の信仰生活を送っているかもしれません。人々の目にはこう立派なクリスチャンに見えるかもしれません。しかしこの世の思い煩いや富の誘惑、その他さまざまな欲望によって実を結ぶことができないということです。ここでこの成長から気づかされることがあります。日陰で育った麦というのは畑の麦と同じように見えるかもしれないと、同じように育っているように見えるかもしれません。しかし決定的な違いがあるわけです。それは実を結ばないということであります。外見は信仰生活を送っているように見えたとしても、本当の実を結んでいないことがあるということであります。ここで、多くの人は自分はどの土地だろうかと心配になるかもしれません、はい、もしかしたら自分は石ころだらけのこう地面かもしれない、自分は茨の中の土地なのではないかと思い悩むかもしれないわけです。しかしこの例え話の本当の意味、本質は誰が良い地で誰がそうでないかを判断することではないということです。むしろ種まく人は本来良い地に種をまくわけであります。道端や岩地、また茨の中に種が落ちるというのは本当に例外的なことであります。そして種がまかれたからには30倍60倍100倍の実を結ぶことが当たり前だというふうに主は教えられておられるわけです。これは私たちに大きな希望を与える約束ではないでしょうか。そして当時の農業では通常の収穫は種の10倍程度だったということです。100倍の収穫などありえないことを当時の農民たちはよく知っていました。しかしイエス様はここで地上のどんな素晴らしい収穫よりももっと驚くべき収穫の日が来ることを約束してくださっているわけです。 これは神の国の驚くべき豊かさを示しているわけであります。また私たちは時として30倍、60倍、100倍という違いが気になるかもしれません。なぜみんな100倍の実を結ばないんだろうと、もっと実を結ばなければいけないのではないかというふうに考える方もいるかもしれない。しかしマタイの福音書の25章の14節から30節にタラントの例えがあります。主人はしもべがどれだけ増やしたかではなくて、与えられたものを忠実に用いたかどうかを評価されたという聖書箇所がありますけれども、2タラントの人も5タラントの人も同じように、良い忠実なしもべよと褒められたことが書かれています。このように実りの少なさを恥じたり恐れたりする必要ないということであります。なぜならば借り入れの主は尽きることのない豊かな恵みを持っておられるお方だからであります。大切なのは与えられた言葉を誠実に受け取ってそれを生かそうとすることであります。神様は私たち一人一人の状況をご存知で、それぞれに応じた実りを期待しておられるということであります。そしてこれは私たちに大きな励ましを与えるのではないでしょうか。私たちは完璧な信仰者である必要はないということであります。むしろ神様の前に正直に自分の状態を見つめ、そして御言葉を受け入れ続けることが大切であるということです。神様は私たちのこの不完全さを知った上で、それでも豊かな実りをもたらしてくださる方だということであります。そして2つ目です。私たちの人生における神様の言葉への様々な応答という内容で見ていきたいと思いますけれども、ここで例え話についてもう一つの重要な視点を考えてみたいというふうに思います。私たちは多くの場合、通常この4つの土地をこう4つの異なるタイプの人々として理解しがちではないでしょうか。あの人は良い土地だ、この人は茨の地だというように、人々をこう分類して考えてしまう傾向があるのではないでしょうか。時には自分自身を、私は良い地に慣れてないんだと否定的に見てしまうこともあるかもしれません。しかしこの例え話にはもっと他の意味があるのではないかと思わされるわけです。それはこれらの土地が一人の人の人生における異なる側面を表しているということであります。あるいは私たちの生活のさまざまな部分における神様のメッセージへの応答の仕方を示しているかなというふうに思うわけです。このように考えると、この例え話は私たちの日常生活により密接に関わってくるということに気づかされるわけです。例えばこんな経験はないでしょうか。教会での礼拝の時は心を開いて熱心に御言葉を聞いています。説教の内容も心に深く留めて、そうだその通りだと共感するわけです。そして賛美の時間も心から主を褒めたたえ、祈りの時も真剣に神様と向き合うわけです。しかし月曜日になって職場に行くと、その御言葉はどこかに消え去ってしまって、世の中の価値観に流されてしまう。まるで礼拝の時は良い地だったのに、仕事場では道端の土地になってしまうというようなことです。また将来への不安や心配事が押し寄せてくる時もあるのではないでしょうか。頭では神様を信頼しているというふうに思っているのに、実際の生活の中では不安やご心配が勝ってしまって、神様の約束の言葉が茨のような思い煩いに押しつぶされてしまう。例えば経済的な問題に直面した時に、天の父はあなた方に必要なものを全て知っておられますという、その御言葉を自分は知っているはずなのに、不安が心を支配してしまう、そんな経験した方もいるのではないでしょうか。さらにお金の使い方についても同じことが言えるのではないでしょうか。礼拝の中で献金について教えられ、そしてそうだと神様に使えるものとして、お金も神様の通しのものとして用いようと決心するわけです。しかし実際の買い物の時には自分の欲望が先に立ってしまって、 神様の教えを後回しにしてしまうと。新しい商品を見ると本当に必要かと考える前にこう衝動買いしてしまうと。まるで御言葉の種が茨の中に落ちてしまったかのようであります。また人間関係においても同様の葛藤を経験することがあるのではないでしょうか。日曜日の礼拝では敵を愛しなさいという御言葉を聞いてその通りだと思うわけです。しかし実際にこう難しい人との関係に直面してしまうとその教えを実践することの困難さに気づかされるわけです。表面的には受け入れているように見えても本当に深いので根を張っていないことが明らかになるわけです。ある若い兄弟との対話であります。彼は熱心なクリスチャンで教会での奉仕も積極的にしていました。聖書の学びにも熱心で祈祷会にも欠かさず参加していたということです。ある日その彼がこう打ち明けるわけです。牧師先生と、私は教会では信仰深く見えるかもしれません、でも実際の生活では全然違いますと。職場では神様のことを忘れてしまいますし、家では家族に対して短気を起こしてしまいますと。これっていうのは偽善ではないでしょうかと。この告白というのは実は多くのクリスチャン抱える悩みをこう代弁しているのかもしれないと思わされるわけです。私たちの中にはさまざまな顔があります。教会での顔、そして職場での顔、家庭での顔と、そしてそれぞれの場面で神様の御言葉への応答が異なってしまうということです。時には自分でも気づかないうちに場面によって異なる価値観で生きてしまっていることがあるのではないでしょうか。しかしこれは決して希望のない状況ではないということです。むしろこのような認識、このように受け止めることこそより深い信仰生活への第一歩となります。なぜならこのことに気づくことで私たちは自分の弱さをよくより深く知り、そして神様の恵みをより切実に求めるようになるからであります。自分の不完全さを認識することは神様の完全な恵みを求める出発点となるわけであります。ですからここで私たちの重要な適応があるのではないでしょうか。それは神様のすべての領域で神様の御言葉に向き合う必要があるということであります。日曜日の礼拝だけでなくて、月曜日の職場でも、火曜日の買い物でも、まだ水曜日の家族との時間でも、神様の御言葉は私たちに語りかけてくださっているということです。それは単にもっと頑張らねばという義務感からではなくて、神様が私たちの全人生を豊かにしたいと願っておられるからであります。そして重要なのは、これが単なる義務や重荷としてではなくて、むしろ恵みとして与えられているということであります。神様は私たちの人生すべての領域において身を結ばせたいと願っておられるわけです。それは私たちがより深い人生を生きることができるためであります。時には失敗することもあるかもしれない。しかし神様は私たちの弱さを知った上でなお働きかけ続けてくださる方だということです。最後に、神様の恵みによって良い人とされる私たちということで、最後に良い地について考えてみていきたいというふうに思います。20節でイエス様はこう語られます。良い地にまかれた者とは御言葉を聞いて受け入れ30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。この言葉は神様が私たちにもたらそうとしておられるこう驚くべき恵みを表しているわけです。しかしここで一見すると不思議な点があります。14節では種をまく人は御言葉をまくのですと説明されていました。しかし20節では良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちと語られています。これは矛盾しているように見えないでしょうか。種は御言葉なのでしょうか、それとも私たち自身なのでしょうか。 しかしこの表現こそこの例え話の深い真理が隠されているものではないでしょうか。私たちは確かにイエス様のもとに集まって神様の御言葉を聞きます。その意味で私たちは御言葉の種がまかれる土地だということです。しかし同時に御言葉を聞くときに私たちはイエス様によってまかれる種ともなるということです。つまりイエス様は私たちを種としてまきて養い育てて豊かな実を結ばせようとしておられるということです。これがイエス様が私たちに御言葉を語ってくださる深い目的なのではないでしょうか。そしてこれは私たちの大きな慰めを与えてくださるのではないでしょうか。イエス様は私たちという土地を利用してご自分の益となるために何かの収穫をあげようとしているのではないということです。そうではなくて私たち一人一人が御言葉を聞きながら生きることを通して人間の力では到底考えられないような豊かな実り、30倍、60倍、100倍の実りを生むことを願っておられるということであります。ここで特に心に込めておきたいこととして、自分はこの中のどの土地だろうかと、良い土地になれるだろうかと悩む必要は全くないということであります。むしろ私たちが注目すべきことは、種をまく人であるイエス様が固くなで石のように固い私たちの心をこう忍耐強く耕し続けてくださっているというこの事実であります。思い返してみると私たち一人一人の人生にはさまざまな経験があるわけです。教会で聞いた御言葉が心に響かずにすぐに忘れてしまったこともあったのではないでしょうか。信仰に燃えて始めたことが困難に直面して挫折してしまったこともあるかもしれません。そして世の中の誘惑や心配ごとに心奪われて神様の言葉を忘れてしまった、そのような時期もあるのではないでしょうか。でも考えてみたいと思います。私たちの心の中にはこれまでまかれても実を結ばなかった御言葉の種がたくさん埋もれているのではないかということです。鳥に食べられてしまったのも、芽は出たけれども、試練や苦難で枯れてしまったのも、この世の思い煩いや誘惑で塞がれてしまったものもあったかもしれない。しかしそれらの種は決して無駄になることはないということです。なぜか、それはイエス様ご自身が一粒の種として地にまかれ死んでくださったことによって神様の救いという最も豊かな実りがもたらされたということからです。このことは私たちの人生における全ての失敗や無駄に見える経験にも希望があるということを教えているわけであります。イエス様自身、神様によって地にまかれた一粒の種だったわけであります。人となった神の言葉であるイエス様がこの世のこの現実の中で一見すると非常に無力な存在のように見えたわけです。私たちの罪や苦しみ、悲しみに対して何の力も持ってないかのように見えたわけであります。この例え話に出てくるさまざまな状況、鳥に食べられる種やすぐに枯れてしまう芽、そして茨に塞がれる成長、それはある意味でイエス様の歩みを予見していたとも言えるわけです。そしてその無力さが極まったのが十字架の死だったということです。罪人である人間の手によって主は殺されてしまったわけであります。しかし一粒の種の死を通して驚くべき豊かな実りがもたらされたということです。イエス様の十字架の死とそれに続く復活によって私たちの全ての罪が許されたということです。私たちは神の子とされ新しい命を持って生きることができるようになりました。そしてここで私たちへの重要な適用があるのではないかと思わされます。それは神様の前に繰り返し立ち返ることの大切さであります。 私たちは時として道を外れ、そして神様から離れてしまうことがあるわけです。しかしイエス様は常に私たちを待っておられ、立ち返るものを喜んで受け入れてくださるということであります。12節に立ち返って許されることがないという厳しい言葉が書かれてありますけれども、これは裏を返せばイエス様のもとに泊まる者たちはいつでも立ち返って許されるという恵みがこう約束されているということであります。そしてこれが良い地になっていく過程だということです。私たちは繰り返し神様のもとから迷い出て罪に陥っていくものであります。このことを神様はよく知っておられるということです。だからこそ絶えず私たちに語りかけ、身元へと呼び戻し、許しを与えようとしてくださるということです。イエス・キリストを信じて生きる者とは決して完璧なものになることではない。むしろ神様の許しを信じて常に立ち返り続けること、悔い改め続けることであります。ある姉妹の話であります。彼女は熱心なクリスチャンで教会学校の教師として奉仕していました。ある日彼女が包丁を開けるわけです。私は日曜日に子供たちに神様の愛を教えていますと。でも実は自分の家庭では夫や子供たちに対して短気を起こしてしまいますと。良い地に慣れていないのではないかといつも悩んでいますと。そしてこの告白を聞いた時に牧師は彼女に尋ねます。ではあなたはその悩みをどうしていますかと。すると彼女は答えます。祈るしかないと思っていますと。そして毎週御言葉に立ち返って神様に変えていただこうとしていますと。これこそが良い地になっていく過程だということであります。私たちは完璧なものではない。むしろ自分の弱さを知り、そしてそれを神様の前に正直に告白し、立ち返り続けることが大切だということであります。イエス様ご自身が一粒の種として地にまかれ、死んでくださったことによってこの立ち返りの道が開かれたということであります。今日もイエス様は私たちの心を耕し続け、御言葉の種をまき続けてくださっています。そしてその御言葉に驚くべき力があるわけであります。当時の農業では収穫の種の10倍程度が普通だったということを言いましたけれども、しかし例え話では60倍、30倍、60倍、100倍という人間の計算をはるかに超えた豊かな実りが語られているわけです。神の国の働きがいかに驚くべきものであるかということを示していたわけですけれども、種をまく人である主が今も涙とともに種をまいてくださっているわけであります。そしてこの事実を知るときに私たちの心に確かな希望が与えられるわけです。必ずや喜びの歌とともに借り入れの時が来るということであります。今日私たちはこの御言葉を通して神様が私たちの人生のすべての領域において働きかけ、そして実を結ばせようとしておられることを学んだわけです。たとえ今は実が見えなくたとしても主は確実に働いておられるということです。そしてこの主が私たちが立ち返るために喜んで受け入れ、許し、新しく変えてくださる方だということです。ですから恐れることなく信頼を持って前に進んでいきたいと思わされます。主は私たちの人生に豊かな実りをもたらしてくださるお方だということであります。お祈りいたします。天の父なる神様、主よ今日も私たちに御言葉を通して語りかけてくださっていることを主よ感謝いたします。どうか私たちの心が良い年になり、そしてあなたの御言葉が豊かに実を結ぶものとなりますように。 私たちの日々の生活のすべての場面であなたの御言葉を忘れず、そして日々主に立ち返ることをどうか教えてくださいますようお願いいたします。私たちの弱さを知りながら忍耐強く私たちを耕し続けてくださっている主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。